今回ね、まあ、ハッシーがゲストに来てくれました。
よろしくお願いします。
ハッシーはワニーの、まあ、ベストフレンド。
ベストフレンド。
もう仕事も一緒にしてきて、
そうですね、
昔からそのポーカーの知り合いみたいな感じで、アミューズで出会った。
そうですね。
そうです。
WSOP も一緒に出て。
WSOP も一緒に出て、そのハッシーがあの EPT に行ってくれたから、その EPT の話を聞こうという。
そうです。
トーナメントの話を聞こうという話ですね。
前回、カジノとモンテカルの話だったので、
うん、ね、
今回は EPT の
メイン。あと前々回は岡本椎名さんの話を聞こ
う。そうです。
これ大事。
今回はどうなるでしょうか、そうですね。
はい。
ちょっとじゃあいろいろ EPT メインの話深掘っていきたいんですけど、うん、
メイン出たんだもんね。
メイン出たんだよ、うん、
まずそのメインってね、参加費ちょっと
言うのメイン参加費は
こっちちゃ
うんセンシティブクエスチョンだから、
5300ユーロなんでおよそ100万円
ひょーい
ほんまやん、そうやん、
100万円です。
え、そうやん、
100万円か。
WSOP やん。
WSOP
なんか WSOP 150万かも。
一昔前の WSOP。
まあそうだな。円高の時の WSOP です、
ね。最初計画してた時はね、まだなんか80万ぐらいだったんだけど、それから数年経って100万になってましたね。
ハッシーがいくらとかじゃないけど、いくら以上持ってたら5000ユーロのトーナメント出ようって覚えるんだよ。ハッシーがいくらとか。
だからでも2人はね、キャッシュプレイヤーがね、キャッシュリートフルがあるんですかって
。ああ、まあキャッシュ
は。俺はトーナメントの方が好きだから、キャッシュはあまり打たないから。
うん。あ、まあ
後半の時は。攻めるモチベーションも違うかもしれない。
だし、やっぱ、食べれそうもそうだけどさ、人生で1回出たい。
わかるわかる。ね、
それも一つ参加のきっかけで、
確かに今しか出れないというか、
WSOP 出て、APT も出たことある、WPT も出たことある、で、ワールドタイトル残ってるものといえば EDPT ということで今回行ってきました。
コンプしたんだ。
そうだね、一応自分の中では、ワールドタイトルは
すげえな、
なんか優勝したみたいになってるけど違った
、ね、結果まで聞いてないからね。
そうそう、
参加人数どんくらいだったの。
参加人数メインは、1000人強ですね。まあ、例年より若干少ない。例年だと1000から1100。
まあ、
1200台になる。
10% 減ったかどうかみたいな。
だから例年よりは若干少ないけど、およそ例年通り。
なるほどね。
100万払った人がそこに1000人いるという。
どんな奴らがそこに集結してんの？
どんな人？
モンテカルロに。
いや、でも、ポーカーをしに来てる人たちがやっぱり多いから、そもそもモンテカルロに住んでる人たちではないから、
プロってことね、
まあ、プロももちろんいるし、ヨーロッパ各地からなんていうの、一括千金じゃないけど、これみたいに記念受験みたいなタイプもいるだろうし、
WSOP、APT、WPT でいろいろ出てるけど、なんか違いとかはある、こいつら、こんな奴らいるなみたいな、多いなとか。
あ、プレイヤーか、まあ、やっぱり APT とかさ、アジアだから日本人も多かったりとか、
まあ、APT はね。
だけど WSOP と EPT はそんなに違いはなかったかな。でも EPT の方が多分プロの割合は多い。なぜなら参加人数が少ないから。だって WSOP の10分の1だから
さ。確かに。
メインはね。
そうなるとやっぱりうぞうむぞうは少なくなるよね。
確かに。めっちゃ有名なやつがめっちゃいるんだろうな。
そうじゃない。凝縮されてそうだよね。
ちなみに Day 1で同卓した一人、
なん
かチームプロって肩につけてて、スペインの。
はいはい、
人がいたんだけど、あ、この人プロなのかなって思いながら、もうあんまり意識しないように俺はプレイするんだけど、
スターズのね、
はい、後から見たらメイン7位でしたね。
そうなんだ。
メイン7位で同着したの。
同着してました。俺より先に飛びそうになってたんだけど、
あ、そうなんだ。
飛ばないんだよね。
飛ばないんだ、
あれは。
プレイしてて、こういうフィールドなんか面白かった。めっちゃレース
ね。確かに硬いなとかね。
それ特徴1個あって、オープンレイズは大体ミニマムです。2BB。
もう最初から。
浅くて
。
深くても
ね。
ディープスタックで
もっと小さい時も。ラインが小さい時も 2BB、2.2 とか。2.5 はあんま見ないし、3BB なんて見ない。
へぇー。で、まあそれが
そうなんかな。わかんねえな、これ。
で、3ベッドがめちゃくちゃでかい。
あ、
それはすごい。
ああ、なるほどね。
だから、
10BB、
8、9、10BB ぐらいのスキルが入って
くる。 、
うん、まあめちゃくちゃでかいって言ったら大げさかもしれないけど、本当にうまいプレイの仕方で、
はいはい、
で3ベッドにコールが入ると、うん、あの回線回線
キムタが
そう
ピットンまでだな、
ね、違ったんだ、
もうこのボットどっちが取れたんでこうバチバチになるんだ、
あーなるほど、
だからオープンに対してコールとか、うん、まあマックス4人とかかな、でも全員のコールみたいなのももちろん
あ、でもそれでも4人その4人のコールとかあるの、フロップ
3人4人はあるけど、その時は、まあ、大体ポップは小さいまま、まあ、コントロールしに行く、
うん、
なるほどね、で CD も 15% とか、
はいはいはい、
まあ、小さめの
CD 小さめで
やってくるようなプレイが多く見られる、ただ3ベット入った時はもう渦中なんで、
なんでもありね、結果はだ、
うん、どんなその国でヨーロッパ系のやつは日本人はあまりいない、
日本人はいない、
うん、
なんか、ね、あの1回目の収録でも話したけど、うん、僕が出た Day1A、うん、Day1A と P があった、
うん、
Day1A は、うん、そう2つしかない、うん、僕 と、岡本椎名さんの2人だけでしたね、日本人は
Day1A、 何でそれ毎回言ってるの分かってるやん、顔
そうだ、
そう、うわ、でも2人きりね、うん、日本人は2人きり、日本人はね、
で、電話 B の方も翌日見たら、あ3人、日本人、3人か4人ぐらいいて、ちなみに3人か4人中3人ぐらいが、あのビエントリーしてました、ちなみに岡本椎名さんも、電話 A で飛んでたっぽく、電話 B にも出てました、
あ出れるか、さすがですね、本当に出るのが実力みたいなのもありますから、
何回で出るやつが一番苦戦ですから、
もうね、もう全力で容赦していきますよ、
そうだそうだ、あ
ちなみに EPT メインはシングルリエントリーです、
え
じゃあ1回目は1回しか出れないんだ、
2回、メインには2回しかエントリーできます、2回目
で
違う違う違う違う、だから
A か B で
違ってリエントリーだから、
あ
ー
そう
だ、 A で2回、 B で2回ね、
A で2回やったらもう B には出れない、
あ、じゃあ合ってんじゃん、
え、そうなの、
うん、
あ、そうなんだ、 Day1 と Day1、 Day1A と Day1B、
ちなみに Day2 からもエントリーできるから、それで言うとだから普通にシングルリエントリーの
トー
ナメントって単純に考える、
なるほ
ど、え、Day2 から出るときはもう Day2 開始のタイミングでしか入れない
、はい、
ああそういうことね、
なるほど、
あそこではリエントリーはできもうしようがないと思う、うん、
ちなみに優勝賞金は何
ぐらい、なんでそれ、
いや、ちょっと選手でプレッシャー。
なんそうかな。
優勝賞金は、今回の参加者が1011人だったの。
はぁ。
で、1011人でクローズして、はい、1位、82万5千ユーロ。
82万5千ユーロ、だから1億6千万ぐらい。
そうだね、1億5千万、1億6千万。
やっぱ、
でかい。1億。1億はいくよ、それ。
超えていくんだ。
そりゃ超える。
いや、そりゃ超える。俺の感覚としては小さかった。だね、
もっと言ってもね、確かに。
ダメージ OP がね、十何億とかなんだよね。
俺ら出たの18
億。そうそうそう。怖いやつだから。
まあでも、それで言うと参加者10分の1だ
もんね。全くことだな。ほぼほぼ。
同じぐらいか。
でもエントリー費は安い。
そうだね。
そしたら得かもしれない。
そうじゃん。
ただ、ITM ラインは WSOP より高いです。
あ、そうなんだ。
WSOP で 18% ぐらいあったね、多分ね。
俺1500ないでダメだったもん、だから15ちょいとかだったと思う、
15よりは広かったイメージがあるけど、俺の感じやから、
じゃあ
今回は15%ぴったり、
あ
ミニマムインまでで1万
9000ユーロ、
9000ユーロね、
うん、なるほど、
それぐらいだよ、
1.8倍、
はい、
うんうんうん、それぐらいだよね、
これちょっと、まあ、一番革新的なやつも、
はい、革新的、
一番本もう聞きたいとこ、
肝
ひも、
はい、何ですか、
チップの触りやすさ、
グランなこいつ
それなんだ、
グランねえな、
いや気になるじゃん、やっぱ
まあ気になるよ、確かに100
万円分のチップだよ、
うん、気になる気になる、
まあでもチップで言うとちょっと面白いストーリーがあって、
おお、
まあ、その実際のトーナメントのチップは、うん、まあいわゆる多分みんなもサポーターにはポーカースターズのプラスチップ、
はい、
あ中にちょっと鉄が入ってて重みがある、
はい、JOPT で使って
る、あ JOPT だってプラスチックやるじゃん、
まあ、あ、そうなん
だ、めっちゃ軽い、
うん、
5000ちょっと重みが
黄色のやつ
乗ったみたいなやつ、
へぇー
を使ってました、
あじゃあ別にそんなに
特徴はないかな、
シャッフルのしやすさ、
あ、しやすかった、 重みがあるからね。軽いとできないからね。
そうなんだ
よ。僕 EPT って言ったらめっちゃ気になってることがあって、このテーブルの面あるじゃないですか。カード置いたりチップ置いて、そこからこう肘置きとかに
ああ。
すごい高い。
確かに。
イメージが。こうやって、うん、あとでここはめっちゃ
光
って
る、高いし光ってます。
いやそれみんな光ってる、光ってます。
え、それそう。
全卓光ってます。
本当だ。この写真を見せてもらってますけど、ああまあ肘置きはもうちょっと高かった
かも。ちなみにチップの話戻っていい？
あ、いいの？何まだあんの？
いやいや面白いとこ触れてない。
確かに重みしか重みとか分かってない。
いやあのさエントリーするときに、レジストレーションとキャッシャーが別なのね。
なるほど。
まず、スターズのチップに、キャッシュをスターズのチップに変えます。
はい。
で、チップを払って、
エントリーする。
そう、レジストレーションします。
あ、
なんで、一回、まあこれちょっとさ、日本にいる時からの面白い話なんだけど、今回参加は100万円じゃん。普通に銀行に行って100万円を下ろして、100万円のあの束を封筒に入れて、新宿のインターバンク、
ああインターバンク行ったんだ、
了解しに行ったんです。そしたら知らなかったんだけど500ユーロ札ってあるんだ
よ。あ、まああるよ。
知ってた。
俺は知ってる。
これ見たことないか。
まあ普通には使われてないね。だから10万円とか10万円の価値の1枚
で、1万でかんだ
よ。100万円だったら10枚ぐらいになっちゃう。なんか寂しいなって思ってた。で、それをしっかり抱えて、リュックに入れて、モナコまで行きました。当日会場でエントリーします。まずチップに変えてくださいって言われたわけ。で、チップに変えに行きました。そしたら、5000ユーロチップ1枚。
寂しい。どんどんスケールというか、枚数が、
そうそうそう、
キャッシュすごい勢いで。
へぇー。なんか3点欲しいみたいなこと言ってもらって。なんでだろう。
ただね、5000ユーロチップね、ちょっと虹っぽく輝い
てる。すごっ、これがポーカースターズの5000ドルチップです。力入ってるわ。
いやー、
力入ってるわ。
すーだー。
いや、でも怖いよ。これ、これ、これって。
そうだよ、
そうだよね。
100万円
よ。
いやー、そうか。
この今、5000ユーロチップ1枚と100ユーロチップ3枚が見えてるんだけど、これを持ってって、トーナメントチップにまた変えるってこと？
持ってって、トーナメントチケットでね、あなたの。俺、前日にレジストレーションに行ったから、明日何時からこの宅の何シートですっていうレシートみたいなのが渡されて、で、寝るっていう。寝るじゃない
ですか。そうですか。
レシートなくしたらどうなります？
あ、大丈夫。スターズのアカウント、スターズライブのね、アカウントに紐づいてるから。
ああ、
やっぱ俺、そこでレジストレーションして初めてもらったんだけど、アップルウォレットにスターズアカウント
の
メンバーシップが入りました。
それやばい。
こんなあるんだ。
ああ、なんかかっけ
え。ほんとだ。
シンプル。
アップルウォレット
めっちゃシンプル。
確かに。
便利だね。
会場に行ったら、まあ、これは私です。
なるほどね。
スターズいいね。
ちょっとじゃあ、聞く？
なんかまだあんの？
一番聞きたいことが。
まだあるのかよ。
まあ、もうシンプルに、結果を。
確かに。
結果は、残念ながら、デイワン敗退でございます。
残念！
残念だな。
デイワンか！
デイワンだね。レベル8、9くらい。
早いな。
どんな感じだったの？チップ増減というかさ。
終始上振れなかった感じ、チップの量は。ちょっとだけ原点超えた時もあったけど、じりじりじりじり減ってて。
きついねー。
まあ、うまく絡みがなかったね。
なるほど、ね。
ワンレベル何分？
1 時間。
じゃあ8時間って。
で、ディナーブレイクを迎えて、ディナーブレイクの時には、もうブラインドに追いつかれる感じで、残り10何 BB ぐらいになって、
はいはいはい、
もうこの後勝負かけなきゃね、みたいな話を しながらディナーを
やって
、で、その次のレベルで、
バーストした。
バーストした。じゃあ、あんまりこう、生き残れた感じというか、こうやれた感は、今回はあんまり、
あんまりなかったね。WSOP とやっぱり比べてしまうところが自分の中であって、WSOP だと、まず 600BB スタート。今回の EPT は 300BB スタート。
うわぁ、結構深い。
で、かつ、WSOP はブラインドが2時間ブラインド。うちは1時間ブラインド。だから、単純に数字だけ見ても4倍速いわけ。
なるほどね。
そこにうまくアジャストできなかったのが、まあ今回の範囲かな。
じゃあ結構体感早いんだ。
早いね。最初 300BB 余裕かなって思うんだけど、1時間後には 150BB だから。
ああ。
そうか、そうか、1時間ぐらいの、そういう感じか。
うん。
なんで、いくつまでいったら優勝？
確かに。
優勝は、デイ6とか。
6!
なんか、ナーガワールドね。
ナーガワールド。いや、じゃあ、残り5日間は残ってしまったって
こと？確かに。
もともとデイ4ぐらいまでしか予定の期間には入れてなくて、もうそこまで残ってる時点で、今で確定してるから、延泊もできるな
って。ああ、そういうことね。なるほど、なるほど。そういう感じで言ったんだ。
なるほどね。
で、デイ 1A と B があって、で、デイ2の、うん、デイ2で ITM ラインです。
デイ2なんか。
そう、
早いね。
早い、早い。
で、デイ2は、時間じゃなくて、ITM 超えたら終了。
ああ、なるほど。今ねが決まったら、
早く終わる。いつもより早く終わ
って。うんうん。
みんな、今ねした人たちは、美味しい飯を食いながら、すごく思っているという
そうだね。
最高な時間にね。
あ
で、デイ3以降も、多分人数で、決めてる時間じゃなくて。
ああ、へえ。
残り人数、ここまで切ったら、はいはい、その日は終了。
めっちゃ長くなる時もあるしって感じだ。
で、デイ5は、FT まで決まったら終了です。まあ、そういう感じでやってて、あと、ストラクチャー特徴だったのは、ファイナルテーブルが、
うん、
もしかしたらファイナルテーブルよりちょっと前からなのかもしれないけど、あのブラインドは反動数で決まっている
。おお、へえ、すげえ、おもろい。
そこはまあフェア。
牛歩できないみたいな
とか。あ、そうだね。
結構遅くなんだよ、それっていう動き。みんなテーブル合わせて巻きますみたいな。
いや、でそこまで行ってないから分かんない。
最低ですね、そっか。
ただあの、スラクチャーの概要とか、ちょっとこちらで読んでたんだけど、うんうん、そういうふうに書いてて、
なんか100ハンドした終わりみたいな人でしょ。
十数ハンドで、やっぱりライン。
あ、十数ハンドか。
なるほどね。
ハンドは確かに多い
の。なるほどな。
逆に言うと、ブラインドが上がる場所が事前に分かるよ。自分、
確かに。
こいつが BB が上がるときだみたいなの分かるから。
分かる、ね。
自分が上がるときに BB になるんだったら、それより前に身構えられる。うん、そういうところも、ストラテジーでも出てくるのかもしれない。
なるほどな。それは確かに。
確かに。分かるよな。計算したら。
うん、ああ、それ来るな。
じゃあこのブラインドで勝負した方がいいのかなとか、そういうストラテジーも
ある
かも
しれない。ああ、なるほどね。
そっか、結果は残念だったが、ね、ってことは、滞在、観光できたわけですね。
観光できた。
じゃあそこも気になるくらい、
まあ、気になる気になる。観光というかさ、まあ、美味しいご飯とかさ、
うん、
まあ、美味しい食事、
うん、そもそも、
そういうことが気になる。
そうそう、まさにそこら辺だし、そもそもさ、大会100万で、
うん、
ゴールデンウィーク期間中だから、うん、どうも多分で飯とかもどんぐらいすんのみたいな。
ああ、まあ確かに、
まあ高いよ、うん、ヨーロッパはまあね、基本的に高いけど、
まあそうだ
よ、モンテカルロは特に
ないよね。
まあ1割2割増しくらい。
ああなるほど。
かなあ、の例えば朝だったらコーヒー1杯とサンドイッチ、
うんうん、
2人で食べたら4000円。
ええ2人で4000円？
うん、
はあ、
そうなの。昼飯、パスタと肉と、サラダ。うん、で、一杯ずつアルコール飲んで、2万。
一人で
1万だ、うん。やば
っ。いや
やば
っ。まあ、そんな感じだよね。だから旅行としてしか無理だよね。
そうだね。日常生活だから、ちょっとできたもんね。
無理無理無理。
うまかった？
僕は日本食が好
きなんだ。モナコ、モナコ行ったらこれ食っとけみたいな。
確かに。
モナコ行ったらこれ食っとけ。
うん、
まあフランス料理だから、あれじゃない、エスカルゴじゃない。
ああ、フランス、エスカルゴね。そう、
フランス料理。あと、野菜がすごくないので。
ない？
はい。あの、お金を払ってでもサラダは別で頼んで食べた方がいいと思います。
そうなんだ。
サンドイッチも、あの、4000円したっていうサンドイッチも、あの、ハムとチーズです。
いやー、ちょっといけないな、その。
それはすごいね。
野菜は本当にない。
そうなんだ。どうしてんだろうね。まあ、生活してないのか、みんな別に。
まあ、家で食うのはね、自分で野菜買えばいいやけな話かもしれないけど。
スーパー
やばすぎ。
あるよ。
あ、まあ、あるわ、
うん。
宿とかどんなもの？
宿は、今回、人数が2人だけではなかったから、
はいはいはい、
友達何人かだったんで、うん、Airbnb を借りて、5泊で15万円。
ああ、でも3人から借りると考えたら。
ただ安いところを選んだんで、ちょっと会場からは遠かったし、モナコ坂がいっぱいあるんだよ。
ああ、なんかそういうイメージあるぞ。
階段をひたすら登んなきゃいけないから、飛んだ日の帰り道はちょっときつかった
ね。え、歩き？
歩き。
え、タクシーは？
高いし取れるけど、だって100万負けてんねん。
そうだね。
歩いて帰るべきだよ、
うん、そうだな。
まあ、歩いて20分とかやから。
あ、まあ、それじゃあ、分かるか。
まあ、もっといいホテルが近くにあるよって感じ。
ホテル取ると、だから、ツインとかの部屋で1泊6、7万とかしちゃうからね。
高いなぁ。もう、モナコって感じの物価だね。
そうだね。観光地は行ったの？モナコの。
行きました。
何があんの？
何があんの？
宮殿があるんで、衛兵交代が見れますね。毎朝10
時。ああ、
このイギリスでも有名だよね。そうそうそう。
宮殿をビジッチするやつだ。
宮殿を守ってる衛兵が、あの、なんて、朝晩昼晩なのかわからないけど、その晩を交代する時の儀式みたいなのが、
うん、毎日やって。見に行くんだ。
ミニと。
結構有名だよね。
興味なさそう、
ね。全然ピンときない。
ピンとき、俺が雀荘で与えた時に、あの、お疲れ様でしたみたいな、まず、あ、朝晩昼晩交代する時に、お疲れ様でした、ありがとうございましたみたいな、言うのを見に行くってことでしょ。
まあ、まあ、まあ、やってることはそうだけど、全然格式が違うから。本当に同列で語らないです。
見られたくなかった
です。
多分見られたくないよ。
そう、あなたはね。
多分見られたくない。
この人は見られる前提で、ショーになってる。見たことあると思うけどね。
あー、すごい人。
10人が。
こんなすごい人で行くんだ。
銃持って、
同じ動きをしてねって
やつ、ね。そう、整列して、入場退場。
結構見に、いやー、ちょっと今我々は画像を見れてるんだけど、いや、うん、景色がすごいな。
ね。すごい。
建物がやっぱり、
建物すごいね、うん。
歴史と品格を感じますね。
あ、そういえば、
はい。
モナコの街中で、
うん、
スターズのロゴがプリントしてある、マクラーレンを見まして、
バカ
走ってんのそれ、街中で。
いや、俺最初見た時さ、あ、街中に走ってるから。
え、走ってんの？
いや、走ってるよ。から、すっごいスターズ好きなやつがいる。
まあ、確かに。
びっくりするぐらい金持ってて。
チームプロや
ん。もう、ポーカー大好きすぎる人間が乗ってるんだと思ったんですが、うん、よくよく会場で、
うん、
その車を見まして。
会場で見た？
そう。うん、だから会場の VIP の送迎車だったの。
あー、その、なんていうの、空港がないか。なんかどっか、ホテルとか。
そうそうそうそう。で、ね、フェラーリとマクラーレンの2台あって、で、俺が、わぁ、すごーと思って、うん、もう写真バシバシ撮ったら、うん、そのドライバーの人が、
うん、
乗んなよ。
やばい
言ってくれて、僕は運転席に乗らせてもらったんですよ。
それ、運転したの？
いや、エンジンはさすがにかけてないけど、普通に座って写真撮ってみたいな。
スターズの、その、心配りね。
VIP はそれでじゃあ送迎してもらってるって
こと？そういうことだよね。
マクラーレンで。
だってメインさ、隣でやってたトナメ、スーパーハイローラーやってたんだけど、あの、エントリーフィーが5000万の。
スーパーハイローラーだ。
送迎ぐらい必要だわ、
それは。スーパーハイローラーですわ。
ちなみにさ、メインとかスーパーハイローラーとかさ、出たらなんかもらえるとかないの？
あー、それは、スーパーハイローラーはどうなんだろうわかんない。けど、メインはなかった。
メインないんだ。
確かに WSOP はね、俺ら記念でもらえたもんね。
あ、記念とか。なんかあったね、なんかカードプロテクト。
そうそうそう、1万人以上参加記念。
まあ僕も APPT で帽子もらいましたけどね。
そうですか
ね。座布団にしてました、隣の外国人は。
よくないですね。
あっかいやつ。
今ちょっと写真見せてもらったけど、
うん、
すごいな。
すごい。
これ
すごいクォータースターズファン、
うん、
そうだね。
これは金色のやつやばいな。
やばいな。うわー、ニースに着いた時にこれが、ニースっていうかあれか、モナコ着いて、いやー
乗ってるわ。すげえ。
これは走ってるのすごいね。
うん、
いや、
モナコだな。
モナコは
モナコすぎるって。
おい、なんかスーパーカーのファンからしたらとんでもない体験
だった。いや、だろうね。スーパーカー&ポーカーのファンがいたら
ね。こういうラッキーもありえますよって。
そうだね。吹いたら、こういうのぞって乗れちゃいますよと。
私はここで運を使ったかな。
乗らせてもらうんで。いや、すげえなぁ。他なんか行ったとこあるの？その時。3日ぐらい。
あとは、3日ぐらいあったけど、まあ友達がね、まだ走って
たりとか。あ、そうか。
メインじゃないけど、あのミステリーバウンティーって言ってる友達
が、
そっちの応援とかも行ったり、あとは何だ、教会、大きな教会があるからそれの観光とか、あと F1 がね、やっぱり有名
で、そうか、
F1 の、 あのコレクション店みたいなのがあって、スーパーカーとか、
あ、それいいね。
で、モナコの だからモナコ大公が持ってる私物コレクション、
うんうんうん、
そう、それのなんか博物館みたいなとこ行ったりとか、そのお土産、F1 専門のお土産ショップ、誰々がつけたあの時のヘ
ッド、はいはいはいはいはい、F1 ファンがもう
たまんないだろうね、
うん、もう聖地でな、うん、
結構観光資源乏しいかもな。
まあそう、なんかめちゃくちゃいっぱいとこあるというよりかは、街歩いてるだけでも景色めっちゃ綺麗だし、
そうだね、
どこかに、
まあ、今なんかすごい、うん、写真見た感じだけど、すごい気候というか、
ね、
天気、光がすごい溢れてた。
あの、面白い話で、うん、僕が飛んだ日の夜から2日ほど雨でした。
そんないい天気なのに。
で、まあ、それ以降は晴れなんで、
ああ、そんなこともありますか。まあ、
晴れ景色見てると雲一つないしね。うん、めちゃくちゃ綺麗な景色。
海綺麗だから、まあ、ちょっと時期的に入るの海入るのには寒かったけど、
うん、夏から海入れるんだ。
ビーチがあるからね。
そうですね。バカンスだよね。
なるほどな。いや、すげえな。まあ高いし、うん、相当常に過ごすには大変だけど、本当に非現実の空間と景色が楽しめる。
これはモナコに旅行する人へのアドバイスだけど、
うん、
ワンデイトリップでも全然十分って
話してる。
だから、ニースから、ニースから、そう、ニースに泊まって、ニースからワンデイで、
2時間で行って、
そう、行って帰ってきて、ワンデイトリップするぐらいでも全然楽しめるから、うん、わざわざ高いモナコに泊まらなくてもいい。
なるほどね。
確かに。そうなのかも。モナコ、日本から行って帰ってきて、5泊して、帰ってきて日本に、どれぐらい、なんか交通費と食費とか宿泊とかどれだけかも。
いや、今回ゴールデンウィークの旅行券だから、トータル2週間行ってたんで、これ。
ああ、そっか、買うとこもいろいろ行って
た。イタリアとかフランスも行ったし、それこそニースにも行ったし。
うん、
それ込みで、エントリーフィー込みで、まあ、150くらいかな。あ、ちなみに僕マイルで飛行機と
か。ああ、そういうことね。
それを、
プラス飛行機代だ。
プラス飛行機代。150プラス飛行機代は、いや、そこまでいかないよ。
いや、待って、エントリーで、まず、エントリーで100万でしょ？
そう。
じゃ50万ってことだ。
まあ、滞在と、
うん、滞在、滞在と飯は。
2週。まあ、
うん、まあ、そういう2週間。
人数がいたからね、薬代も
割れた。そうか、割れたか。
うん。
じゃ結構安く収まった方。
そうかね、確かに。
150あれば全然いけると思います。
うん、まあ、いけるだろう。
あ、エントリーフィーか。
そう。
まあ、勝っちゃう。
買っちゃえば
今にした瞬間プラス
プラスになるね。価値観が。
じゃあまあまた行きたいなって思いますモナコ。
俺的には思わないかな。
うん、
まあ、もう知れたんでモナコがいかなるところかっていう僕の興味の部分は十分満足できたから、はい、行くんだったら他のとこ行きたいけど、うん、人には全然おすすめできるか
と。どんな人が行ったらいいモナコは。何を期待する
の？それこそ、ハネムーンとかだったら最高に楽しみ
だよ。
お金もさ、全然気にせず使えるタイミングとかで、
うんうんうんうん、
貧乏旅行で選ぶ場所ではないから、綺麗なビーチが綺麗だったりとか、そのカジノ、ドレスコードがあるレストランだったり、カジノだったりとかもあるから、そういうところを楽しめたら男女カップルが一番楽しめるんじゃないかな。うんうん、
いや、ポーカー旅行する場所じゃないってこと？
勝ちに行くなら別に全然いいでしょ。
まあ、そうだわ。
いやー、ちょっと、最後の質問なんですけど。
はい。
モナコ、この旅含めて、国として、レーティングするなら、
いくつか。それ、これよくさ、こう、何十カ国も行ってると、どの国が
いい
かとか聞かれるけど、それぞれの国でいいとこあるから、飯がうまい国とか、街並みが綺麗な国とか。
強みがね、違うよね。
そんなことを言ったらキリがないから、あまりレーティングつけたくないんですけど、まあでも、浮浪者とかそういう人たちを見なかったっていう点で言うと、まあレーティング 7.5 は
や
っちゃう。10分のね。
10分の。
なるほど、なるほど。
あ、5分のだった。
5分のだったら 3.5 あたり。
3.25。
なるほどね。
3.75。
3.75。なるほどな。いやー、面白いね。タッシー、今後、次行こうとしてるためあるんですか？
ね、聞きたいね。次なる目的地。
いや、もう、とりあえずワールドタイトル全部出れたんで、
はい、
今んとこ計画はないです。
あら、
あら。
もし何かあれば。
でも出てないんじゃないですか？日本シリーズに。
あ
ジョピティ？
いや、違います。 日本シリーズ。
ライブコースティーやってたやつ
だ。いや、違う、いろんなとこやってるよ。
あ、そうか。
福岡とか。ジェイソンさんがやってるやつ。
あ、知らないですね。
四国とかでやってるし。
僕、個人的には、日本の GOPP とかにはあんまり、あんまり好きじゃないんで。
ああ、まあまあ、海外で。海外で。ああ、なるほどね。まあ、
怪しいことやってるし。
なるほどな。
いや、でも、まあ、かなり面白い話が聞きましたね。かなりリアルな EPT の話が。
ね、EPT だって、俺は行こうとすら思ったことなかったから。
いや、そうだよ
ね。すごい刺激的な話だった。
ちょっと今後もゲスト会呼びたいと思ってるんで、
うん、
まあ、僕たちが一旦話を聞いてもらえてもいいし、最近の写真撮ったことあるんですかに、ご意見申すって書いてもいいと
思います。あ、そんな会を作るよね。確かに、毎回聞いてるリスナーとして、
そうですよ。
自由に意見を言ってほしい。
うん。ということで、またぜひ機会があったら呼ばせてください、橋井さん。
はい。
本日は、
ありがとう。
橋井さんのゲストで、EPT モナコ編に関してお届けいたしました。チャンネル登録、高評価、いいねボタン、メッセージをお待ちしております。ということで、おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。